的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと社会の人事部を目指しているリボーン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは大阪の道具屋筋に店舗を構える酒井一文字光秀の田中亮さんにお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは最初に、田中亮さんと呼ばせていただきたいんですが、はい、田中さんに簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ご紹介に預かりました酒井一文字光秀の田中亮と申します。お店、今ご紹介いただいたように、大阪の道具屋筋というところにありまして、今年で71年目かになります。で、僕が、おじいちゃんが作った会社で、僕が3代目になります。まあ、基本的には包丁の小売店ですね。一般のご家庭だったりとか、まあ、あとは、土地柄、プロの料理人向けに包丁を提供して、それを研いでサポート、使うのをサポートしていくっていう会社になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。田中亮さんはこう今後のビジョンを先にお聞きしたいんですけれども、なんかこれからの会社のビジョンだったり、どういう人たちとこれから活動していきたいと思われてますか？
そうですね。ビジョンっていう、言葉でくくっていいのか分かんないんですけれども、ちょっと背景だけ先にお伝えすると、日本の包丁今すごい、世界の方々に人気をいただいておりまして、結構日本の包丁って今売れるんですよね。で、この流れはだからインバウンドが大阪で盛り上がった10年前、20年前ぐらいからちょっとあるんですけれども、結構今の作り手は、手作りっぽい包丁を出せば、まあ、乱暴に言うと結構売れていくみたいな状況になります、うん、でただやっぱり、かなり手の工程が多いのでたくさん数を作れるわけでもなく、ちょっと、いい意味でも悪い意味でも、これまでの、産業のあり方からちょっと変わってきてるみたいな、状況にあり、まあ、具体的に言うと包丁屋さんめっちゃ増えてるんですよ。もうだから道具屋筋でもそうですし、あとは東京にかっぱ橋っていう商店街があるんですけど、はい、そこでもかっぱ橋なんかここ3年で10店舗から26店舗に包丁屋が増えたみたいな状況 で、で結構ブームっぽくなっちゃってるんですよね、
うんうんうん、
でなんかそこに70年間包丁しかやってきてない我々が乗るっていう選択肢をまず消したというイメージですね。なんかまあここでだからたくさんその生産側を抑えて、たくさん売るってこともできたんですけど、なんかあくまでその使い手に寄り添ったりとか、今までそのプロの料理の方にご愛顧をいただいてきたっていうルートを大事にしたいし、まあ、ここからできることっていうのを探したいなっていうことがあって、そうですね、場所を作ろうと今してるっていう状況ですね。ビジョンっていうのに答えられてるか分かんないですけど、はい、今なんかそんな風に考えてます。
うん、なんかこれはどういった場所になればいいなというイメージでしょうか。
文化を起こすスペースにしたいと思っていて、
文化を起こす、かっこいいですね。
そうですね。そうですね。なんでまあ文化って何なのかとか、じゃあ日本の文化とか、なんか例えばなんか、2、3人のでよく飲む飲み会の終わり際にみんなでラーメン食ったりとかすることとかも、これ俺らの文化やんなとか言えちゃうのは言えちゃうじゃないですか。だから文化って言葉、なんか俺がやりたいことって一体何なんだろうみたいなこととかは最近考えたりするので、まあなんかそうですね、そういうことを常に今考えながら場所を考えているというところですね。まだ全然工事とかやってないんで、これからになりますね。
文化を起こすってことは、いろんなものが混ざり合う場所みたいなイメージですか？
あ、そうですね。なんかその定義すごく、しんくってるところがあると思うんですけど、特に文化資本の経営っていう本が前出されたんですけど、 ちょっと誰だったかな、ちょっとごめんなさい、あの著者の方すぐ出てこないですけど、あの資生堂の前の会長の方ですねがまさにあの今言っていただいた定義を出されてて、あの、うん、価値観が混ざり合って相対化した時に文化っていうのは生まれるんだっていう話があって、あの、うん、そうですね、文化が起こる、一個の要因として違う立場の方が一堂に会する会話をするみたいなのはすごい要素としてあると思うので、それは我々が作るスペースに入れていきたいなと思ってますね。
うん、
ちょっとずっと話しててあれなんですけど、あのスペースの名前を、まあ、プロジェクト全体を一と一っていう名前をつけてるんですね。
一と一、
そうです、うん、一問いの一は、なんか我々、坂一文字光秀で一文字っていう愛称があるので、一文字の一と、あとはその問いっていうのは、11社定義してて、11を、問いと読ませて、1と11をつなげて、一問いっていう名前にしてますね。で、さっきだから、そのいろんな人が混じり合うって言ってるんですけど、その一旦今は11社を定義していて、まずは使い手ですね。だから皆さんも含めてだと思うんですけど、包丁を作るっていう方、あ、使うという方ですね。あとはその包丁の作り手で、これで2社ですよね。で、ちょっとガーッと言っていくんですけど、あとはまあ教育機関、行政機関とか、それから伝え手ですね。例えばブランディング広報、それからマスコミさんとか、あとは、地元の商店街ですね。これはだから道具屋筋だったり、近くに黒門市場っていう市場もあったりするので、まあ、そういう地元の商店街ですね。あとは、他の工芸の職人さんですね。だからちょっとあえてその作り手とは分けてるんですけど、伝統工芸士さん。それから、異文化ですね。これはだから海外の方とか、そもそもなんか生き方の文化みたいな、とか認知みたいなのが違う方々。ね、それから、まあ、僕らがそうだと思うんですけど、届けてですね、なんかあの商品を、皆さんの手に届けて、まあ、それを、伴走していくっていう方々ですね。それから、作り手作り手と、あれ言ってないかな。あと、産地ですね。例えば、まあ、包丁で言うと、堺っていう地域だったりとか、あとは、関市とか、武府とか、いろんな、まあ、包丁の産地もありますし、まあ、他のその工芸品とか、の産地とかもあるので、そういった産地の方々と、それから、食を生む方々ですね。例えば、農業をやられ、営まれてるとか、食品の加工をやってるとかですね。まあ、そういった方々。まあ、まずはその11社を定義して、この人たちでなんか食文化だったり、日本の文化について、問いを投げかけ合うみたいなことをやれれば面白いかなと思ってます。
うん、面白い。
まだまだですね。
11社ってどうやって決めたんですか、田中さん。
いや、
結果11になったって感じなんです。それともこの1と1っていう、なんていうのかな、このロゴじゃないけど、それに合わせて11社選んだっていう感じなんです。
事後なんていうんですかね、結果的にそういう要素あったんかもしれないですね。実はあの最初作った時全然違う11社定義してたんですよ。
ああそうなんですね。
そうね、
なんかそれはたまたま11社浮かんなんかあったって感じなんですか、じゃなくて。
はい。いや、たまたま、この、ちょっとわかんないですけど、最後ら辺作ってて、うん、まあ、11社にまとめたのかな。でもなんか最初は、なんか経営企画だったり、例えば厨房営業とかですね、はい、社内のプレイヤーみたいなところを中心に組んでたんですね。
なるほど。
だけど、
狭い、はい、狭いっていうか、こう直結する。
そうです。最初はだから僕らがやってることとか、僕らが提供してきた価値の真ん中に文化っていうのがあるよねって、それが届けたの誰なんだったっけっていうのを送ってたんですけど、その、うちはその志って呼んでるんですけど、その文化を起こせっていうところに立った時に、なんか、経営企画とかじゃないじゃないですか。文化を作ってきたものって。 で、それで食文化作ってきたん誰だったっけっていうのを改めて考えたっていうのを落とし込んだ結果っていうんですかね。分かんないです。もしかしたら、なんか無意識のうちに11に収めないとって思ってたのかも分かんないですね。そういう記憶はないですけど、はい、無意識にあったって言われたら否定できないって感じです
。一人って最初にあったわけではないんです
よ。はい、ないです、ないです。後から。はい。
一問いって名前がなんかもういいですよね。
一プラス一かと思った最初。
あ、でもその辺はそうデザイナーさんと一緒にセッションしながら、なんかこういう記号的なロゴも作れそうだよねみたいなんで、そういう名前になってきてますね。
なんかいいっすよね。なんだろう、意味はあるけれどもすごい抽象、一とか十ってすごい抽象度の高い、もうなんか。意味もあるけれども、もう本当に表意文字的な感じもあるから、もうそれだけでね、こう絵みたいな、なんていうの、意味を持たない映像と画像としてもすごいイメージが広がるなと思って、一問いっていうのが、
ありがとうございます。まあ多分そうですね、デザイナーさん、ね、
多分デザイナーさんと抽象化したんだろうなと思って、
はい、題材として、なんか展開させやすい、例えばだからなんか、今のアイデアであるのはなんかキッキッチンがあるんですけど、その1と2に、そのキッチンを遠くから見たら、その1と10と1に棚がついてるみたいな風に、隠れミッキー的なことを、
いいですね。
いや、これ面白い。ここ、わちゃちゃった。ここに住めるなと思っちゃった。
1と2ですか？
1と2っていうロゴでもう建築作れるなってちょっと思っちゃったね、今ふと。
あ、すげえね。やっぱそういうこと考えながら日々やられてるんだ。
なんか形があると全部そこ空間っていうか場が、なんていうのかな、浮かんじゃうから、ちょっとそういう今1と10と1っていう、まあだから僕にとってはもう壁みたいな感じに今見えてて。なんかこう、ほら、10ってこう交差するところがあるから、入り墨が4つ、入り墨っていうこう角が4つできるじゃないですか。それでそれだけまあ4つの空間できるから、とかね。なんかちょっとそういうのを考えてて。壁があると前と後ろと表と裏っていう、必ず2つの空間ができるんで。っていうので、この1と1っていうのが1と10と1の間が離れてるから、さっきの11のこう11社がなんかこの1と10と1でできた、仕切られた空間の中に何かこう配置されないかなみたいなことをちょっと勝手に考えちゃった。
そこまでこの期間で考える建築士さんなんですか？
いやいや、多分これはもう僕の癖の性癖みたいな。
もう常にそういう風に量産
なんか考えちゃうんですよね、うん、だからだそうと途中から話が入ってこないっていうのもあるんだけど、でも面白いな。なんかさっきの11社ってもうほぼほぼ暮らしですよねと思って聞いてて、
そうですね、確かに暮らしか、
そうだからさっきの文化を起こすって混じり合うってのは結局暮らしなんだなと思いながら聞いてて、でそこから連想で一問いのロゴにどうやって暮らそうかなみたいなことを今ちょっと、ごめんなさい、考えちゃってた。
暮らす。暮らしちゃったんですね。住空間を。
すいません。
これ、いいことだ、りょうさんに聞きたいんですが、今、この11社の、方々上がってきたんですけど、その方々って、どういう人たち、どういう思いを持った人たちが集まってほしいなと思いますか？
僕でいいですか？
はい、棚梁さんに。
あ、そうですね。やっぱだから、文化を起こすっていう風な言葉にはそこだから集約されちゃうんですけど、結構文化消費されてるなと思ってるからなんですね。で、消費っていうのはだからまあ、切り売りしてなくなっていくみたいな風に見えてて、個人的に。例えばだからまあ、先人たちの積み重ねの中で、日本の食文化って結構評価していただいてると言えると思うんですね。例えばなんか2013年ユネスコの世界文化遺産にしていただいたりとか、あとは2020年とかにはミシュラン、タイヤの会社がレストランに足を運んでもらうために作った賞で、人口あたりの星の数が一番なのが日本になったりとかしてて、 まあ、ちょうど前ドイツにね GDP で抜かれてましたけど、なんかそういう食文化とか、まあ、日本っていう土地柄なんかガラパゴス的に発達してきた面白みみたいなのは評価してもらってると思うんですけど、なんかそれを今ちょっと表面的なところをなんか売ってる、切って売ってるみたいな、これだから僕の気持ちというか主観でしかないんですけど、まあ例えばだから包丁とかも、見栄えだけすごく飾って、それを高く売るみたいな、でこれはなんか刀の製造方法でやってるんだとか、なんかすごい波模様をたくさんつけてとか、でもそれ研いだら見えなくなりますよねみたいなのをたくさん売ってるんですけど、まあ、さっきおっしゃっていただいた通り、やっぱ暮らしがやっぱ中心にあったからこそ発達したものなので、例えば、まあ、研ぐっていう活動を通せば一生使えるのに、なんか高い包丁を買って最初かっこいいなって思ったけど、なんか使ってたらなんか切れなくなったしもう捨てようとかですね、なんかそんな風に使われてるみたいなのも、まあ全体じゃないんですけど、やっぱ一部そういう方もいらっしゃって、でもまあ別に捨てられてもまた新しいの売れれば儲かるからいいみたいな流れがちょっと今あるなというのがあって、そういうことを嫌がってる人に集まってもらえるといいなっていうのはあるかもしれないですね。
うん、
だから果物を刈り取るだけじゃなくて、種を植えて水をやって根を張ってみたいな方に興味がある人、収穫よりも耕したりとかすることに興味ある人が集まればいいなと思って、
うん
うん、めっちゃいい。
例えば教育機関ってさっき獣医者の中に入ってたじゃないですか、うんうん、その教育機関とか行政みたいなところだとどういう絡み方になるんですか？うん、
いや全然まだ分かんないですね。ただ、今、私が年に1回辻調理師専門学校っていう料理の専門学校で、臨時教員にやらせていただいてたりとか、あとは、まあ今週かな、来週かに、大阪の寝屋川っていうところの小学校に、なんか包丁の授業、お願いしてもらったので、そういうのに足運んだりとかするんですけど、なんか、例えば小学生の方を集めて、まあ、お父さんとかお母さん連れてきてもらって、初めての料理を一通りやってもらって親に食べてもらうとかですね、そういうことを通して文化っていうのを作っていけたらいいなみたいなイメージはなんとなくはありますね。
うん、
行政に関しても、例えばやっぱ産地とかだと、行政の力って結構あるんですよね。例えば堺市とかも、アンビエンテっていうドイツの、展示会に堺市が市としてお金を出して、地域のプレイヤーを連れて行ったりとかですね、
うん、
そういうのをやってたりするので、まあ文化を起こすっていうのが、地域づくりに役が立つっていう流れってゼロではないと思うので、まあそういった地域の関わりを生んでいく主体としての行政が関わってくれてもいいんじゃないかっていう気持ちが今あるみたいな状態ですね。
うんうんうん、いい、
うん、
いいです。
素敵ですね、全部を巻き込みながら。でも本当に暮らしって、
うん、
いろんなところに関わってくるし、なんか包丁だけを取ったらそれだけになっちゃうけど、それが暮らしの中にあるって考えるだけで、なんかいろんな人ともつながれるし、その包丁自体の可能性も開けるなって今聞いてて思いました。
そうですね、なんか、うん、やっぱり暮らしとか食って無意識的にあるじゃないですか、
うんうん、
で実はなんかそれが捉え直すとすごい幸せなことだったりとかすると思ってて、それもやっぱりさっきおっしゃった他者との出会いだったりとか、異物があるから、異物があって初めて、あ、今の暮らしってこういうふうに作られてたんだなって認識ができると思うんですね。それを文化って文字に化かすって書いて文化っていうじゃないですか、 そうやって、文字、まあ、記事だったりとか、あとはなんか分かんないですね、動画だったりとかですね、そういったものに、コンテンツとして残していくみたいなことをやれば、100% 文化になるかは分かんないけれども、少なくともね、まだりょうさんと読書会の話してましたけど、ね、残ったものしか文化として認識されないので
、
残すっていう、なんていうんですかね、動詞を持ってやるっていうのは大事なのかなと思ってますね。
あ、じゃあこのマスコミとか、その獣医者の中にマスコミとかもさっき入ってましたけど、そういうのでこのその空間の中で行われた出来事とかを残していくってイメージですか？
そうですね、だからそうですね、あの残すっていうのもそうですし、それがコンテンツになるっていうのもそのマスコミの方からするとそうかもしれないですし、あとはなんかそれがまた発信されて、そのなんか他の人からしたらそれがまた異物だったりとかすると思うので、それのキャッチボールだったり、それによって起こるまた流入みたいなのも面白いのかな、まあ、要は記事見て面白そうやなって思って来てくれた人がきっかけでまた何か問いが生まれるみたいなのも面白いのかなと思ってますね。
りょうさんいかがですか？
喋っていいですか？いや、あの、はい、いや 僕結局建築だから暮らし、まあ、暮らしの外側というかこの側の部分をまあ普段考える仕事なんで、まあ、基本だいろんな人の暮らしのこう器っていうか、例えば住宅だったりお店だったりオフィスだったり、まあ、あのなんだ用途は違うけども全部大きく暮らしなんですよね。その住宅だったらその人の暮らし、その人の前は生活につながってる、そういういろんな、まあ、例えば近所の人だったり学校だったり病院だったりで、お店だったらお店のお客さんだったりその仕入れ先だったりとか、まあ、それこそさっき の流通のドライバーさんだったりとか、まあ、多分それぞれにいろんなタイプの暮らしがあって、あ、まあ、そう、暮らしって多分なんか人の生活、あ、なんていうのかな、その個人の生活みたいな感じで捉えられちゃうけど、すべての、まあ、人のそのこの人間の活動は全部暮らしになるなと思ってて、でさっき田中亮さんやってたの、結局まあその消費がすごい早くなってるっていうので、その暮らしって僕はあのなんだろう、状態だと思うんですよ。ちょっと抽象的だけど、まあ、あり方っていうかそのある状態、その何かこう定義してこういうふうにしていくとかああしていくっていうそういう行為っていうよりかは、さっき言ったまあ人と人が出会った時にあのなんだろう、まあそこでなんか例えばコミュニティが生まれて、それこそまあ包丁でもいいし、まあなんだろう、刀でもいいし、それこそのみでものこぎりでもいいんだけれども、なんかそういう道具を介してまああのそこに場が生まれる、そのっていうのは僕は文化なんだなっていうふうにちょっと聞いてて思ってて、さっき田辺さん文化を起こすって言ってたけど、僕文化は起こるものだなと思ってて、あの要は起こそうと思って起こすのが多分今の消費社会な気がしていて、ほら、よく切れますよとか、なんかさっきの波紋がいいですよみたいなのを、こうなんか変にまあ価値を無理くりなんか意味を意味付けしてこう価値を生み出してっていうのをなんかやってる気がして、でそれってなんだろうな、こうなんか化学変化的にこうあるものとあるものバチッと合わせてものを生み出せるんだけれども、なんかそうやってもその瞬間だけしか存在しないっていうか、あの消費の場合はね、あのでもさっき言った文化が起こるっていうのは、僕はあのなんか化学変化っていう状態変化みたいなもんだなと思って、ちょっと分かりづらい気もしたけど、まあ水って氷になったり空気になったりするけれども、まあその水の原子っていうかそれは変わんないじゃないですか、文化っていうのもそういうもんなんじゃないかなと思ってて、でさっきのその暮らしのその獣医者の人たちが、僕ちょっと思ったのはなんかさっき教育、亜美さんこう教育の人の関わりとか、まあ、いろんなその職種の関わりっていうより、この一問いの場所でなんかそういう獣医者のこう、まあ、役割というかその境界線みたいなのが逆にこう交わってなくなっていく、その役割、そういうのがなんかこう文化が起こる場所なんじゃないかなっていうふうに思って聞いてました。
うん、
ちょっと抽象高すぎるけど。
意図的に人を集めて意図的に残したものが文化になるかもなって思ってやってはいるんですけど、確かに文化がある状態って事後的にしか分かんないです
よね、うん、そう、うん、多分今この進行形でこれが今文化に、今例えばこの3人でこうやってコミュニケーションを取ってるこの時間っていうのも、もしかするとこれがなんかそれこそ保存されてて50年後ぐらいなんかこれだけアーカイブで残ってたら、うん、なんかもしかするとこれが当時の文化みたいに名付けられるかもしれないし、
うん、
文化の定義って多分過去、まあ要は歴史でこう要は過去を見た時に定義された時に文化になるだけであって、
うん、
まあ、なんかただのなんていうのかな、定義に過ぎないなと思うんですよね、
うん、
だからまあ、なんだろう、何つったらいいのかな、その僕もそうなんですけど、建築の世界もさっきまあ、例えば評価がじゃあ断熱効果高いですよとか、
うん、
遮音性がいいですよとか、そのこのエアコンは効率いいですよみたいな感じで、すごいなんか定量化された物差しがすごい多いんだけれども、
うん、
なんか別に何だろうな、その快適性ってじゃあ自分が体感してるかっていうと、
うん、
実は体感してなくて耳で聞いて情報として、あ、これじゃあ断熱性能はここのやつより2倍なんだねって言われると2倍だからいいみたいな、
うんうん、
なんかそういう満足度をこう持っちゃう、なんかそういう物差しでみんな今生きてるなと思ってて、この、まあ、多分それが消費社会の価値観だと思うんですよね。
うんうんうん、
もちろんだから、そうそう、ただそれにめっちゃ抗いすぎると多分何もできなくなるから、
うん、
なんだろうな、今原野さん言ってたようにこう11社のまあ、それぞれのこう職、まあ、職能って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろう、
うん、
多分こう個性の領域があると思うんですよ。で、うん、それをなんか、なんだろうな、多分この人はこれ持ってます、例えば A っていうの持ってます、この人 B っていうの持ってますっていうので、その A と B をじゃあぶつけてなんか AB プラスアルファを作りましょうみたいに、
うん、
あんまり意識しすぎるとA プラス B になっちゃうなと思ってて、
うん、
だからそこに多分僕はまあなんかまずはまず集まる場所、うん、その集まるっていう時間をこう提供するっていうのがまず一番いいなと思ってて、そうするとじゃあもうまた勝手にさっきの一問いの中にどうやってその11社を入れようかなみたいなのを喋ってるんだけど、
うん、いやそれ結構今自分 それっていう、うん、一括りにできるか分かんないですけど、うん、問いとしてあって、
うん、
東京で、トキワ荘、漫画なんかが生まれたっていう場所に前訪れてたんですね、うん、
はい、
で、あれからやっぱ漫画文化って確かに起こってるんですけど、
うんうんうん、
別に漫画文化を起こすための建物を作ろうと思って家主って作ったわけでは全然なくて、う
ん
う
ん、結果なんですよね、
はい、なんかまあ、もちろん最初はただのアパートとしてあって、うん、で立地が良いと、でその周りに、漫画に関わる必要な文具店とかがあるプレイヤーがあって、東京にもそこそこアクセスがいって安いっていう、うん、でその安いがめちゃくちゃ重要、
うんうんうんうん、
で、手塚治虫がそれなりに、まあ成功した後にここで、この安いアパートを借りてここで住んでみようと。で、ここになんか若手の漫画家が入れたら面白いことができるんじゃないかっていう意図はちょっとやっぱあったみたいなんですね。
うん、
だけど、やっぱり決定的に重要だったのはアクセスの良さと安さだったと思うんですよ。
うんう
ん、で、そうかって思いながら、またまたその文化を起こす場ってどんなんなんだろうっていう問いの中で、最近カフェから時代は作られるっていう、
うん、
飯田美樹さんっていう方の本を読んでて、で、そうですね、いつも一と一ってどういう場所にしたいですかって言われた時に、例に出すのが、パリにシェイクスピア&カンパニーっていうカフェがあって、でそこでなんか例えばシェイクスピアからずっと後の時代にできた カフェなんですけど、例えばヘミングウェイとかですね、うん、名だたる文豪がお金ない時にそこでバイトしながら物を書いてたみたいな場所 で、
うんうん、
でそこでこうなんかどういう、なんていうんですかね、例えば文学はどうあるべきだとか、どこどこが書いたものはどうだったとみたいな話をどんどんして、うん、まあ、どんどんどんどんこう文化を起こした場所として有名になっていたみたいなカフェがあるんですけど、うん、なんかそのパリってそのシェイクスピア&カンパニーだけじゃなくて、どうやらなんかめちゃくちゃいろんなカフェがあるみたい で、
うん、
でパリを憧れて夢見たその文学だったり哲学思想家、あとはアーティストとかですねが、あの居場所がないんですよね。その遠い都会にとりあえず出てみたんだけど、
うん、
会社で働くのも全然違うし、もちろん作品を残していかないといけないので、うん、でだからといって、自分の家が借りれるわけでもないってなった時の最後の居場所がカフェで、
うん、
カフェだったらお金なくてもいっぱいのコーヒーでなんか、うん、ずっと入れたし、あの都会的な人から見てあの見下されることもなく、
うん、この
異物的に流れ込んできた人たちの最後の集いの場としてあって、で結果そこからいろんなアーティストとか思想家が生まれたんだっていう話があって、
うん、
条件としてずっと入れるし、
うん、
安くないとダメだなみたいな自分の中にちょっと今あって、
うんうん、
なんかそれってやっぱ商売とは真逆の発想じゃない、
うんうん
うん、だから僕らはある程度やっぱり、うん、包丁も打っていかないといけないっていう前提で、シェイクスピア&カンパニーやトキワ荘のような場所を作っていくことができるんだろうかっていうのがちょっと今問いとしてあったりはしますね。
うんうんうんうんうん、そうっすね。多分今ってその価値、まあ、それこそ消費社会だから、例えばもう今コスパタイパの話ですもんね。安い高いってそこの時間を例えば何時間使うのにまあいくらみたいに、そこにいること自体に今コストがかかるっていうことからすると、
うん、
何だろう、もう今のこの貨幣経済から対極にある問いだなっていうのは思ってて、
うん
うん、でも多分今言ったその文化ってむしろそういう対極にこそあるのかなって思うので、なんか僕はだからそういう、なんだろう、むしろその包丁を打って、まあそれなんとかな、まあだから余暇空間みたいなもんですよね、うん、そういった感じの場所がであればあのいいのかなっていうふうにはちょっと思ったんですけども、なんかまるっきりこうただですよみたいな空き地みたいな感じにしちゃうと、今度はあのさっき言ったそのカフェに集まパリのカフェに集まる人はちょっとまあうっすらその社会のステータスじゃないけれども、そこも多分あったんだと思うんですよね。
うん、
あのそれこそその路地裏で隠れてそこでたむろするんじゃなくてカフェに入るっていうのっていうのはやっぱりまあ一つ、まあ、文化的な
うん、
あのステータスもあったと思うから、なんかそこの淡いというかこうバランスが取れるような、まあ今全然あの何も具体的には浮かばないけども、うん、目的は限りなく薄い場所っていうか、
うん、
なんかそういう方がいいなと思って聞いてました。
なんかそうですよね、合理的にゴールだったりテーマを定めて集まってもらうとか
そう
っていうことでは多分文化って生まれないんでしょうね。
そう、ただすっごい難しいのはこの目的を持たないっていうと、この目的を持たないという目的になってしまうから、そこのこうね、だからすごい薄く、どれだけその薄くできても、でも多分それがその11社っていうのってまあ面白い数字だなっていうか、そのまあ、11ぐらいいるとなんかこう派閥がなんていうかな、一つの派閥になりにくいし、かといってその分離しなんていうかな、派閥が複数できるかっていうとまあ2つ3つできるかもしれないけれども、その集団にはなりにくいっていうか、うん、こうまあ微妙な少なさで面白いなと思いながら聞いていて、うん、その11社いると なんか目的、一つの目的で定まりそうで定まらなくてみたいな、もやもやもやもやしたいなところがむしろ存続できる、こう、微妙な数のコミュニティかもしれないなって今思ってて、
うん。
うん。ちょっとそこがなんかヒントになったらいいなって思いながら。
うん。うん、そうですね。なんか建築で、その、うん、いや、例えばだからそのカフェが昔お金がないけど、うん、何かを起こしたいみたいな人たちが、うん、そこの中でまあいろんな人と会話したり、うん、物を書いたりとかして、うん、まあ、その中の一部の人たちがやっぱりその有名なアーティストになったり、うん、文豪になったりとかしているっていう中で、こ、うん、ういう空間ってじゃあ今の日本だったりあるのかなって考えた時に、うん、なんかお金ないっていう状態で食べてる場所って、うん、なんかマクドナルドとかじゃないですか、
ね、そうそうなんか
本当に分かんなくて、なんかじゃあ当時、そのね、有名なカフェパリにもたくさん、うん、今となってはありますし、トキワ荘だって、あの、うん、今となっては有名ですけど、うん、当時はなんか割とそうでもなかったのかなと、なんかちょっとはぐれ者たちが集まる場所みたいな、
あ、
だから意外とだからあのコンビニでタムロしているとか、
うんうん、
マクドナルドとかから、これからの文化っていうのは生まれていくのだろうみたいなのを思ったんですけど、りょうさんから見て、
うん、
どう思われます？
あ、
消費社会の言語みたいなことじゃないですか。
そういう、もちろんその生まれうることもあるだろうとは思いますけど、なんかすごくそう、うん、確かにそのまあ当時のパリとかのはまあ決してこうじゃあ文化的な集まりかというとまあそうではなかった可能性もね多分にある、うん、まあ、そのバスへのスナック的な感じもあったかもしれないし、
うん、
わかんないですけれども、なんだろう、まあ直感的にそのコンビニとかマクドナルドでそういうコミュニティが生まれる、あ、でもわかんない、生まれるかもしれない。
あとスターバックスとかね、スターバックスとかはちょっとなんか うん、そう思って集まってる人もちょっといる感じもあるじゃないですか、このテクノロジー界の方々とか。
そうっすね、そうっすね、
うん、スターバーはでもちょっと高いですけどね
でも300、いや400円ぐらいであいつ8時間ぐらいいるよなみたいな時はありません？なんか、
なんかあそこはでもなんかあれなんだろう、ドトールに行くよりはスタバみたいな、ちょっともう違う一つこうステータスみたいなのがありそうな気がして、
うん、なんかまあ多分ね、そのサードプレイスって言ってるのはそれだけど、
うんうんうん、
まあ、そう考えるとあんだけなんていうんですかね、資本主義の中にいながら、うん、そうやって言えることもすごいかもしれないですけどね。
ちょっと話が盛り上がってきたんですが、後半に入りたいと思いますので、一旦前半の場のイメージ、場所の空間のイメージはここで切り上げにして、次の後半では具体的に、まあ、りょうさんの視点から見て、こういう具体的な場所のイメージですね。なんか例えばさっきおっしゃってた11の間にこういう仕切りがない、こういう空間だったらいいんじゃないかとか、キッチンはどこに置こうかとかを、田中さんと亮さんでイメージしながら具体的なイメージをちょっと膨らませる時間にできればと思ってますので